聖書を読みいたします。聖書はマルコによる福音書の第5章の30節から34節です。新約聖書の70ページになります。マルコによる福音書の第5章の30節から34節までを読みいたします。マルコによる福音書第5章の30節以下、イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。以上です。ある牧師先生がある時喜びのですね、メッセージをされたことがある。喜びっていうか、嬉しいことがあったということを朝の礼拝でですね、述べられていたことがありました。それは何かというとですね、その日の朝早くですね、娘さんから電話があってですね、お父さんをですね、見つけたっていう電話だった。それは何かお父さんが、その牧師先生が朝刊に載ったらしいんですよね。なんかの記事でですね。でそれを朝早くですね、その娘さんがですね、見つけて、でお父さんにですね、電話してきて、お父さんを見つけたって言って喜んでたというですね。でその牧師先生が説教の中でですね、このマルコによる福音書を読まれてですね、見つけていただくっていうこと、その喜びっていうことをですね、語っておられました。誰もですね、知られないだろうというふうにですね、思うと寂しいものですけども、でもイエス様は必ず見つけてくださるんだ、そしてそれを伝えてくださるという、何か力が出ていったことをそのままにされないという、そのことがですね、実は大変私たちにとっては喜ばしいことなんだという、そんな説教をですね、された方がおられました。今日はですね、イエス様がガリラ湖のほとりにおられて、大勢の群衆が集まってきて、イエス様の御言葉や奇跡に触れた人々は、その噂を聞きつけて、多くの人がやってきたのでしょう。群衆の中には病人や悪霊に悩まされている人もいましたし、その大勢の中に12年間も出血の止まらない女性もいたということでした。この12年間、この女性はですね、誰からも顧みられずですね、ほっとかれた。ある意味ですね、見出してもらえなかったという、その人の痛みや苦しみを誰もですね、見つけてくれなかったという、そんなことなんだろうなというふうに思います。この女性は、この方の服にでも触れれば癒していただけると、その信仰を持ってイエス様の服に触れた。今まで見つけ出してもらえなかったものですからですね、自分から見つけ出していただこうとはしなかったのでしょう。その裾にでも触れれば治していただけるというですね、そっとですね、治ったらですね、そこから離れていこう、イエス様に迷惑をかけないようにしよう、そんなふうに思ったのかもしれません。この大勢の群衆の中で起こったこのたった一つのことをイエス様はですね、無視されなかったということでしょう。いろんな人たちがたくさんやってくる中ですね、実はこの女性の信仰に目を留められた、見出してくださった、見つけてくださった、その喜びをですね、実は今日はここでマルコによる福音書から与えられているんじゃないかなというふうにも思うのです。ブラジルの教会に大野先生という牧師先生がおられました。この方は私が進学校の時にですね、一緒に寮でですね、進学校を勉強しましたっていうよりも、確か1年間だけブラジルからやってきて、日本語をですね、勉強して、そしてもう一回帰って、この大野先生は日系のブラジル人なんですけども、もう2世だったかな、3世だったか、もう日本語がわからないですね。なので日本語をもう一度勉強し直して、ブラジルの教会、日本福音ルーデル教会がですね、援助している教会、そこで働くという先生でした。 で一生懸命ですね、とっても楽しい先生ではあった、楽しいっていうかですね、不思議な先生だったですね。まあ、寮の部屋にですね、いいものを見せてあげるって言って、なんかタランチュラのなんかですね、本物のなんか剥製を持ってこられてですね、これはこれがタランチュラだとかって言って、えらいか驚いたことがあるんですけど、でこの先生とですね、一生懸命寄り添っておられたのが伊藤先生という、まあ、その時教授だったんですね。で伊藤先生がこのブラジルからやってきた大野先生をとってもよく、まあ、面倒見ておられたというか、お世話をしておられました。である時ですね、1ヶ月ぐらい2人で旅行に行くと言われたので、何だろうなと思ったら、その大野先生のルーツを探しに行くというですね。で大野先生は日本人、まあ、日系の日本人なんですけども、自分のルーツがわからないって、どこから自分のですね先代がやってきて、そして、ブラジルに住み着いてっていうのがわからない。だからかすかな聞いてること、かすかな頼りをですね、総合して、まあ、先生と2人で探しに行ったってことなんでしょう。でもそれが一体何になるんだろうなと僕は思いながらですね、熊本のですねあるところからですね、でブラジルに行ったって、それが何になるんだろうって思いながら、そのことを 見ておりました。で1ヶ月かかってですね、一生懸命探し回って、確か福島かなんかのですね、なんか山の中のなんか村のですねところの大野さんというですねとこを探し当てて、で確かにですねそこにですねルーツがあったって、でその時の様子を伊藤先生が話してくださったんですけどですね、もう2人でですね抱き合って泣いてですね、まあ、その喜びをですね確かめ合ったっておっしゃったんですね。で、まあ、大野さんがですね、あと帰ってきてですね、自分の本当の出身地っていうか見出したんですね、自分自身を見出したような気持ちになったっていうか、気持ちだっておっしゃったかな、自分自身がそこにあったって、自分を見つけ出した。でイエス様がですね、そのことをですね導いてくれて、伊藤先生と2人で自分の自身を見つけ出した、このことがですねいかに嬉しいことであったかというですね、喜びというよりも喜びを超えた何かだったんだろうなと思います。自分が出てきたルーツっていうのは一体どこにあったのかっていうことなのでしょう。まあ、そう思うと、見出すということ、そして見つけるということ、見つけていただくということ、それの喜びっていうのがいかに大切なことかっていうのを私たちは今日ですね教えられています。まあ、イエス様は私の服に触れたのは誰かと言って、その人を探しておられます。大勢の群衆が押し迫っているにもかかわらず、たった一人のこの女性を気にかけて見出そうとしておられる。わずかな出会いを見逃さずにその人を見つけてくださっている。そのことをですね、私たちは今日も感謝したいなと思います。私たちは常にですね、神様からそういうふうにですね目で見ていただけている、そのことを覚えて、今週も私たちの人生をしっかりしたものにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちのことを神様は見出してくださり、そして自分の子として扱ってくださっています。どうかその愛に、その喜びに私たちが常に感謝し、あなたから見出されることをどうか私たちの信仰の中心に置かれることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、この暑い中でありますけれども、どうかあなたが共にいて守り、今日も楽しい一日をそれぞれの園で過ごすことができるようにしてください。そこで奉仕しておられる先生たちの上に、高梨の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が寄り添って、そして見出してくださって癒しへと導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。